今日の御言葉を拝読いたします。詩編123編1節2節。天に座しておられる者よ、私はあなたに向かって目を上げます。見よ、しもべがその主人の手に目を注ぎ、はしためがその主婦の手に目を注ぐように、我らは我らの神主に目を注いで、我らを憐れまれるのを待ちます。以上です。
ありがとうございました。それでは直ちに三河先生に主に目を注ぐという題で説教をしていただきます。お願いします。
おはようございます。なんだか久しぶりなようですけれども、ジアデーマの方には第2週も第3週もそして今日の4週と、なんだか確かには牧師のメッセージかと思っていらっしゃったかも分かりませんけれども、3回お会いします。今ここで、主に目を注ぐという題をつけましたが、目を注ぐ、注目する、注意してみるっていうことですよね。どういうふうに今日の説教入っていこうかと思いましたら、ちょうど今朝出山さんがこのスクリーンですね、これがだいぶ降りてたのです。でこれをその上にまでしまうのに、もうバネが効かなくて苦労したわけですね。何回も下ろしたり上げたり下ろしたり上げたり、何人かの者は一生懸命それを見てました。私もそうです。ちゃんと上に登ればいいのにな、しまえばいいな、もうみんな本当、そこに後ろに何人かおられた方は誰一人として目をそらさないで出山さんの手を見てたんですね。でその時に主に目を注ぐ、本当に今私は出山さんのなさることに目を注いでいる、そしてうまいことをさばねばいいのになってこう期待を持ちながら見ている。私たちは主イエス様に、神様に目を注いでいるんだというようなことを教えられましたが、今読んでいただきました123編は非常に悩みと苦しみで打ちのめされて踏みつけられて、もう立ち上がる気力も失ってしまった人が、その中から天に目を上げて、全てをすべ納めたもう全能の神様に向かって涙の目を上げてお祈りをしている歌なのです。この123編、そのような事情の中で歌われた歌。これを書いた方は信仰の目を上げて、その神様を、全能なる神様を仰ぎ見ました。仰ぎ見たんです。私は あなたに向かって目を上げますと言っています。仰ぎ見ました。その次に何をしたでしょうか。目を注いだと書いています。その神様も仰ぎ見ただけではなくって、その神様に目を注いでじっと注意をしてみたわけです。二節の終わりに、我らを憐れまれるのを待ちますと書いています。我らの神主に目を注いで私を憐れんでくださるのを待ちます。希望を持って、また信任、必ず神様がそうしてくださるという信任を持って待ち望みますっていう意味なんですね。これが言えることはなんと幸いなことかと思いますね。もうダメだと思わないで、その中から私はあなたが必ずこうしてくださるということを望んで待ちますと言ってるんです。素晴らしいと思います。特に私たち日本人は目に物を言わせるという言葉があるように、目と目でよく話し合うことがあります。 ブラジルのノベーラやシネマやまた外国のシネマなんかを見てると動作が初めですけれども、日本の物語でも動作をしないで目と目で話し合う時が多いですよね。相手の目の動きを察して何を言おうとしているのか了解します。日本人です。そのためには相手をよく見ていなければいけません。私が新学生の時にある教会に奉仕に行きました。200人ぐらい礼拝ができている神戸の教会でした。まだ新学生ですから、そんなじっと座ってなんて礼拝できないんですね。もうなんだかんだ仕事があるのです。その本田っていう先生がメッセージするときは新学生4人もみんなその先生の目を見るんですね。何のためですか。まだその当時は 石炭のストーブがあったのです。先生がその石炭のストーブを見ると一人の人が、あ、石炭を入れなきゃいけないんだな、パッと走っていってあんまり音がしないように入れます。それから上の方先生が見上げると、これは私の仕事でしたが、すぐ2階に行って2階の窓を開けるんですね。換気が悪いっていうことを先生はこうやって知らせるのです。それから石炭のちょっと上の方を眺めると、大きな夜間に湯気を立たせるために入れてるんですね。ああ、先生は夜間の水が少なくなってるっていうことを浴び出してるんだなと思って、また誰か気がついた新学生が行ってパッと入れるんですね。一言もおっしゃいませんけれども、目の動きで、悟りなさいっていうことをそこで訓練されましたが、私たちもよく目で物を言うでしょ。ちょっとこれはあの人言わんでもいいこと言ってるなと思ったら目でってこう合図したりね、またあれをしてほしい、あの人賛美歌持ってないからあの方に賛美歌持ってきてあげてほしいと思ったら後ろの人にこう目で合図したり、そのようにして目で物を言います。けれども私たちの目はどこについているか、また何に注がれているか注意していきたいんですね。神様の言葉を疑って、そして不信仰になって、神様から目をそらした人の例は聖書の中にたくさん書いてあります。その主法の後ろにも書きましたが、まずエデンの園の女っていうのはエヴァのことですよね。エヴァは何に目を注いだでしょうか。このエデンの園のエヴァはサタンの誘いに応えて善悪を知る木から実を取って食べたと創世記の3章に書いてあります。神様は本当にそう言ったのかと、こうエヴァが言う、あのサタンが言った時に神様の言葉をちょっと自分流に解釈して都合のいいように答えたわけですよね。でも女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思ったからその実を取って食べたのです。それだけじゃなくって、また共にいる 夫にも与えたとこう書いています。自分だけが神様に背いたんじゃなくって、マリードにも自分の考えを押し付けて与えたんですね。そこから人間の罪が始まったわけですけれども、神様に目を注いでいる時には仲良く夫婦でエデンの園に生活しておりました。でも目で見ていいな、美しいな、賢くなるんだ、そのような思いになった時、もう心は神様から離れてました。そして、罪を犯しました。まだ他にもいっぱい例がありますけれども、もう一つ皆さんがよくご存知なのはペテロです。ペテロは他の漁師と一緒にガリラヤ湖で漁をしていました。そして嵐が来ました。 もう怖かったですね。船が沈むかもわからないような小さな木でした、船でしたから。でもイエス様がその波の上を歩いて来ている姿を彼は見ました。見た時にどうしたでしょうか。自分もイエス様のように歩いてみたいと思ったんです。それで主の言葉と招きによってイエス様を見つめて歩いていきました。海の上、その間は良かったんですけれども、ふっと自分は湖の上を歩いてると思って左右を見た時に、彼は何を見たでしょうか。風を見て恐ろしくなったと書かれています、聖書。そして溺れかけた。イエス様をしっかりと見つめている時は海の上を歩くことができたのです。人間では到底できない神の技でしょうか。それができたのですけれども、風が吹いて大きな波が立ってくると、彼はそれを見て恐れたと書いています。その時彼の目はイエス様から外れて周りを見てしまったのです。そして波の中に沈みかけてしまいました。ペテロを助けた主イエス様は何とおっしゃいましたか。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われたのです。私たちの周りにも大きな波や大きな風が吹いてくることがあります。そして恐れます。信仰がなくなりかけるような場合があるかも分かりませんけれども、イエス様に目を注いでいるとそこを乗り切っていくことができる。沈みかけた時でもイエス様は助けに来てください。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。神様のなさる技を疑ってはいけないわけですよね。でも神様に目を注いだ人の例もたくさん書いています。今森さんの家庭集会では呼ぶ記の勉強をしていますが、まず呼ぶのことを考えてみてください。あっという間に盗賊がやってきて全財産を失いました。また津波のような大風が来て家が倒れて、全部の子供もあっという瞬間に失ってしまいました。一人として残りませんでした。七人の子供みんな死んでしまいました。それのみならず、ヨブは病気に悩まされて、すごい皮膚病で悩まされて、愛する奥さんでさえもう神様を呪ってあなたは死になさいと言ったほどのひどい病気です。妻に罵られ、それでも神を信じていくのか、バカだねっていう言葉は聖書にはありませんけども、そのようなニュアンスのことを奥さんに言われたんですね。しかも遠いところから自分を慰めに来てくれた親友にまで捨てられて、もう本当にヨブは誰をより頼んだらいいんですか。彼は塵灰の中で神様に目を注ぎました。ヨブ記にはそう書いてありますね。ヨブ記の42章のあたりを読みますと、ヨブは神様に告白しています。神様はどんなことでもおできになります。向こう見ずにも神様の摂理を否定するこの私をお許しください。私は何も分かっていないことを口走ったり、また友達と論じ合いました。しかし今私はこう申し上げるほかはありません。神様のことはずっと前から聞いていましたが、今はこの目ではっきりと見たのです。その苦しみの中から神様を見たというんですね。 私は塵灰の中で悔い改めますと言ってます。ヨブはずっと神様のことを知ってました、信じてました、素晴らしい証も立てました。けれども次から次へとの悩みの中にあった時に本当に目がそれました。でもその苦しみは、私はそのあなたを見るための苦しみだったのです。耳で聞いていましたけれど、今は私の目で神様を見ました。はっきりと見ました。神様のなさることには間違いがない。私は何ということを口走ったんでしょうかと悔い改めたんですね。神様はヨブのお祈りをお聞きになって、彼を元通りの祝福で幸せな人としてその生涯を全うさせてくださいました。それどころか前よりも倍に勝る恵みをお与えになったんですね。神様に目を注いだのです。私たちも沈む時があります。また人に裏切られることもあります。家族の者からも罵られることがあるかも分かりませんけれども、神様に目を注いで立ち上がるっていうことが大事なわけです。もう一人その修法の後ろに書きましたエレミアです。これは皆さんがエレミア書をお読みくださると分かりますけれども、この預言者エレミアは神様より非常に苦しい、非常に厳しい使命っていうものを与えられました。到底そんなことは自分にはできないと思うようなことでした。けれども彼は一人黙って神様の前に座してお祈りしました。神様に目を注ぎました。自分にはできないけれども、この責任を神様全うさせてくださいとお祈りしたのですね。私たちは逃げたいと思うことがたくさんあります。そして何も私がそれをしなくっても誰か他の人がそれをするでしょう。逃げることは簡単ですけれども、エレミアはただ神様に目を注いでエホバの憐れみを待ち望みましたね。そしてその使命を全うできたのです。天にいます者に向かって目を上げて神様の救いの来るのを待ち望む、それが大事なことです。調子のいい時だけがニコニコしたクリスチャンじゃない。調子が悪くっても、思いがけないところを通されたとしても、我らは我らの神主に目を注いで我らを憐れまれるのを待ちます。この態度がとっても大事だと思いますね。私たちの救いは神から来ます。その待ちますっていうそのありさまは、あたかも使用人が主人の手に注目し、お手伝いさんがそのドナのその主婦の手に目を注ぐのに似ている。注ぐようにっていうんですね。顔色を伺ってちょっとした表情にさえ気を配って使えるのと同じように、神様に目を注ぎなさいということを言ってるわけです。私たちの救いはただ神様から来ます。私たちはその恩寵を注意して待ち望まなきゃ、見過ごしてはいけないのです。あっという間に神様の恵みは過ぎていくことがありますよね。後戻りができません。注意して待ち望みましょう。お祈りいたします。天に座しておられる者よ、私はあなたに向かって目を上げます。主に目を注いで憐れまれるのを待ちます。恵み深い天のお父様、もう一度私たちが 何に気を取られているのか、何に目を向けているのかを御言葉からお示しくださり感謝いたします。理不尽なことがたくさんあるこの世の中に置かれていますけれども、イエス様、疑い深いペテロのようではなく、本当にあなたのなさることを信じて走りゆかしてくださるようにお願いいたします。どうぞ病んでおられる方を癒してくださり、悲しみの中にある方にあなたご自身のお力をお与えくださって、立ち上がらしめてくださるようにお願いいたします。後の時間もお導きください。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。